ヨハネの福音書の学びも11章に入りました。ヨハネの福音書は21章まであります。ですからちょうど半分に差し掛かったところでしょうか。しかし福音書という読み物は面白いもので、通常の伝記とは少し違うわけなんですね。福音書は伝記ではないんです。まあ、普通の伝記でしたら、大体真ん中辺にその生涯の真ん中辺が、そのね、すべての物語の真ん中辺が来るのでしょうけれども、ヨハネの福音書はこのような感じになっているんですね。これから11章から後半が始まるわけなんですけれども、この後半はどのようなお話かというと、もうイエス様のこの地上での生涯の最後の1週間が11章から、21章は、ね、復活の後なので、違いますけれども、この1週間のことだけになんとこのヨハネの福音書の半分が費やされているわけなんです。まあ、ヨハネの福音書は面白いことに、どこから始まっているかというと、この世界の始まる前から始まっているわけですよね。初めに言葉があった、創造の前から始まって、まあそのほとんどは、イエス様が30歳になって公生涯と呼ばれる公の伝道活動がほぼですけれども、11章までにもう33歳までの、歩みが終わっているわけなんですね。で、最後の7日間が来週から見始める12章から20章の最後まで、になっているわけなんです。ということを見ますと、これから1週間がどれだけ大切な1週間になるのか、またどれだけヨハネが時間と文章スペースを割いて伝えたかったのかということが、私たちは、知ることができると思うんです。ということで、これからその1週間が始まる12章を前に、この11章という箇所はとても大切なポイント、とても大切な箇所になるわけなんです。というのは、ここである方向性が変わっていく箇所だからなんです。まあ、分岐点と言える箇所ではないでしょうか。今朝は11章の後半を読み、前半は読みませんでしたが、前半には何が書かれているかと言いますと、ラザロという青年が死んでしまい、イエス様によってよみがえさせられたという奇跡、印が書かれてあるんです。ヨハネの福音書には7つの印という特別なイエス様の奇跡が、書かれてありますが、この印については2015年に学んでいたので、あえて今回はこの印には触れてきませんでしたが、皆さんどのような印がヨハネの福音書には書かれているか覚えていますでしょうか。どれでもいいので、あ、こんな奇跡があったというのを言える人いますか。
3000人救助。
そうですね、惜しいんですけど5000人だけどそうです、まあ、5000人だけではなくて、男の人だけで5000人なので、もう1万人ぐらいではないかと言われているね。まあ、通常は5000人の給食と呼ばれている箇所があります。他にはカナの婚礼、そうですね、一番最初の印でしたね。イエス様が水をブドウ酒に変えるという奇跡がありました。さあ、早もん勝ちですよ目が見えるようになった、ついこの間やったばっかりですよね。なんていう系でしたっけ、なんていう系でしたっけ、シロアムの池で洗って目が見えるようになったという印です。さあ、あと4つ。
ラザロ
今言ったばかりで、7つ目はラザロのよみがえりですね。さあ、あと2つ。そうですね、聞こえましたね。38年間病気だった人が、ベテスダの池のほとりにいた人が癒されて立ち上がって床を畳みなさいという印がありました。あと1つ。少し自然と関係してます。
あ、 しい。
そうなんです、ね、雨玉上げたいぐらいにそうですね、ガリラヤ湖の上をイエス様が歩かれたという、奇跡、これがね、通常ヨハネの7つの印と言われている奇跡なんです。ではなぜに7つの印とこのように呼ばれて、特別にヨハネの福音書では扱われているのか、何のためにね、ヨハネはこの印を書いたのかということですが、皆さん覚えてるでしょうか。それがヨハネの福音書の最後にちゃんと書かれてあるんです。20章の30、31節、一緒に読んでみましょうか。3、はい、この書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためである。ちゃんと書かれてあるんです。イエス様はこの7つの印、実を言うとそれ以外にも多くの印を行われましたが、なぜそれらが記されたのかと言いますと、あなた方が、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるために、イエスが神の子キリストであるということを私たちが信じるために、これらの印が書かれたとあるんです。ですから私たちはこの印は見ませんでしたが、その印と同時並行に行われていたこのイエスという人物は、この印をするこの人物は誰なのかという、そのような議論をこれまでも繰り返し見てきたと思うんです。このことを踏まえて今日の箇所を見ていきたいと思うんですが、11章を一緒に見ていきたいと思います。今日ね、読んでないんですけども、25節からちょっと見てみましょう。前に出てますのでどうぞ見てください。これはちょうどラザロをよみがえらせる前の出来事、が書かれている場所ですが、イエスは言われた、私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません、このことを信じますか。彼女はイエスに言った、はい、主よ、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。この彼女とは、この七つ目の印であるよみがえさせられたラザロのお姉さんでもあり、マルタとマリアという有名な姉妹のマルタでありますが、このマルタが、私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております、この告白をしたわけなんです。まあ、この時にどれだけマルタが自分で言った神の子キリストであるということを理解していたかはいろいろな議論がありますが、でもこの神の子キリストであると告白したこのマリアの言葉がとても大切になるんです。なぜなら、このことをあなたが信じるためにこれらの印を行ってきたとヨハネが書いてあるように、イエス様は私が誰なのか私たちに伝えるために、さまざまな不思議な技を行ってきたわけなんです。それでまさにマルタのこの告白をもって、その目的が成し遂げられたということになるわけですよね。昔の偉大な預言者でも、偉い偉人でもない神の子キリストであるとマルタがここで告白したわけなんです。で、この告白があって、ヨハネの福音書はまた新しい方向へと歩み始めるんです。それはヨハネの福音書だけではないんです。他の福音書もそうなんです。参考にマタイの福音書をちょっと見てみましょうか。やっぱりイエス様はマタイの福音書でもこう言ってるんですね。イエスは彼らに言われた、 あなた方は私を誰だと言いますか。今度はマルタではなくて弟子のペテロでありますが、ペテロが答えます。あなたは生ける神の御子キリストです。あなたは生ける神の御子キリストです。ペテロはこのようにイエスはキリストであると、神の子であると告白します。そしてマタイの福音書でもまさにこの告白が分岐点となり、新しい方向へとストーリーが歩んでいくわけなんです。ですから16章の21節を見ると、その時からイエス・キリストはご自分がエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目によみがえらけ、よみがえなければならないことを弟子たちに示し始められたって書いてあるんです。実を言ってイエス様はこれまで自分が十字架にかかること、祭司長や律法学者たちに苦しめられることは語っていなかったんです。でもこの告白をもって、その時からイエス様は弟子たちに対して、これからイエス様が歩むべき具体的なことを教え始められたと書いてあるわけなんですね。マルコの福音書も同じです。またルカの福音書でも同じことが書かれているんです。そしてもちろんヨハネの福音書でもマルタの告白をもって12章へと歩み始めていくわけなんですよね。ですから先ほど読んだヨハネの福音書の書かれた目的をもう一度見てください。これらの印が書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、そして神の子キリストですという告白をもって、そのことが成し遂げられたら、今度はもう一つの目的があるわけなんです。またあなた方が信じて、そのことを信じてイエスの名によって命を得るためである。福音書の目的はイエスが神の子キリストであるということを知るだけではなくて、そのことを通して今度はあなた方が命を得るためであるという、もう一つの目的があるわけなんです。まさにキリストであるという告白を通して、今度は後半は命を得るということは、イエス・キリストを通して命を得るということはどういうことなのか、そんな目的にシフトされていくわけです。そしてこのまさに命を得るということはどういうことか、その新しい目的に私たちを導いてくださる、その最後の印として、ラザロが死からよみがえるという奇跡が11章には書かれてあります。まあ、今日は詳しく見ていかないので、どうぞ皆さん帰ってから11章の前半を読んでください。ラザロとは、先ほど言ったようにマルタとマリアの、3番目の、弟、末っ子で、この兄弟はイエス様ととても親しい間柄でした。そしてそのラザロが病にかかり、重い病のゆえに兄弟、お姉さんたちは心配してイエス様に助けを求めに行くわけなんです。イエス様どうぞ早く来てください、あなたの大切なラザロが病気です。しかしイエス様は行かなかったんですよね。あえてイエスは2日間とどまられたとあるように、ラザロのもとにすぐに向かわず、そしてイエス様が2日後ラザロのもとに行った時には時遅し、ラザロは帰らぬ人となってしまい、家族はじめ多くの人が嘆き悲しんでいたわけなんです。もうすでに死んでから4日経っていました。そんなラザロを墓から出てきなさいとイエス様は呼び寄せ、そしてラザロはそのイエス様の技により墓からよみがえり出てきたという、 これが七つ目の印の、あらすじであります。そのような印を経てようやく今日の箇所へと、移っていきますが、45節から一緒に見ていきましょうか。そのラザロがよみがえった奇跡がなされたその後です。そこでマリアのところに来ていた、来ていてイエスがなさったことを見た多くのユダヤ人がイエスを信じた。しかしそのうちの幾人かはパリサイ人たちのところへ行ってイエスのなさったことを告げたとあるんですね。まあ、今までと同じような感じですよね。イエス様の印を見てそれに驚きイエスを信じる人も起こされれば、46節のように起こったことをパリサイ人のところに逐一報告して、そしてイエス様に対して本当に敵対している、そんな人たちも現れるわけなんです。そんな報告を受けるためにパリサイ人や祭司長やユダヤ人の指導者たちはイエスに対する、怒りを、買い、そして印を行われるともにその反感が、その怒りが増していき、何とかしてこのイエスを殺すことができないかと思い巡らすわけなんですね。そんなことが七つの印の中に書かれています。しかしこの分岐点となる11章においてはパリサイ人たちは今までとは違います。47節、そこで祭司長とパリサイ人たちは議会を召集していった。我々は何をしているのか。あの人が多くの印を行っているというのに、もしあの人をこのまま放っておくなら全ての人があの人を信じるようになる。そうなるとローマ人がやってきて我々の土地も国民も奪い取ることになる。今までは何とかこのイエスという人物を葬り去ることができないかと彼らは思い巡らしていたわけなんですけれども、今度は議会を召集したんです。議会とはユダヤ人の、権力の中においては最高機関です。その議会、議員を全員召集し、このイエスという人物をどうするか話し合い始めるわけなんですよね。なぜにそこまでのことを彼らが話し合うかというと、イエスがいろいろな印をするごとに多くの人がイエスに魅了され、イエスのことを信じている。そうするとそれが大きな勢力となり、何か改革の、改革に対する暴動か働きを起こすようになる。そうなるとそのことがもしその当時植民地支配していたローマの耳に届くならば、ローマはその植民地支配下において暴動や問題が起こることを嫌います。ですからきっとローマはそんないざこざを起こすユダヤの地方に対して兵隊を送り、武力を用いてこの地域を制圧するに違わない。そんなことが起こったら、今はかろうじて支配下でありながらも権力を行使することを許されて、この地方に限っては権力を行使することが許されている私たちのこの権力が全て奪い取り去られてしまうだろう。そういうことに、恐れを感じ、どうしたらいいのかと議会が話し合いを始めるわけなんです。そうすると一人の人が立ち上がったかどうか知りませんが、こういうわけです。49節、しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパが彼らに言った。あなた方は全然何も分かっていない。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということも考えに入れていない。大祭司カヤパという人物が 出てきますが、大祭司ですから、神殿を司る一番上のものですが、宗教的な、リーダーのみならず、カヤパはユダヤ人の政治的な権力を持っていた人物でした。そのカヤパがイエスに身代わりとなって、もし死んでもらうならば、そのような暴動は起こることもなく、ユダヤの国全体がローマの手によって滅ぼされることから免れるのではないか、それが一番いい案ではないかと提案するわけなんです。きっとその、カヤパという人物は、まあ、今たびたび政界のドンだとか言われている、人物が出てきますが、ユダヤ人の政治の中ではドンだったのでしょう。長年にわたり権力を握ってきたと言われています。そのカヤパの言うことに多くの議員は耳を傾け、53節、そこで彼らはその日からイエスを殺すための計画を立てた。今まではイエスをどのようにかして殺せないかと思い巡らしていただけでしたが、ここで初めて彼らは意見を統一し、イエスを殺害することを決定し、計画を練り始めたんです。まさにここがヨハネの福音書の、分岐点でもあり、かたやラザロのよみがえりという何とも希望にあふれた印をイエス様が示してくださった、そのような印とは背中合わせにイエスを殺害するという計画が議会で承認され、決定的となる、そんな希望と闇が入り混じるような、そんな箇所が一節であるわけなんです。しかしこのことはヨハネの福音書が初めから語られていることなんです。一章覚えているでしょうか。一章にこのような言葉があります。一章九節です。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。まさにこの世を照らす光が今来ようとしているにもかかわらず、この世の民は、ご自分の民はその光を受け入れなかった。まさに祭司長、パリサイ人、律法学者たちがイエスのことを受け入れなかった現実がここに書かれているわけなんです。しかし一章にはまたこのように書かれています。光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。現実を見るならば、多くの印がなされてきたにもかかわらず、イエスの輝きよりもむしろ議会で承認され、イエスのことを殺害しよう、そのことを決定した、そんな闇の力が覆い尽くすような11章ではありますが、闇はこれに打ち勝たなかった。光が確実に輝いている証拠が、印が11章の中にも記されているんです。それが51節からになります。ところでこのことは彼らが自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけではなく、散らされている神の子たちを一つに集めるために死のうとしておられることを予言したのである。不思議な言葉ですよね。イエスを一人の人の身代わりとし、多くの国民を救うためにこいつを殺害しようと言ったカヤパの言葉が、実は予言である。予言とは何なのか、 預かった言葉ですよね。じゃあ誰から預かったのか。それは神から預かる言葉であり、神の言葉であると言っているわけなんです。もちろんカヤパはユダヤの国を守ろうと言いつつも、それは同時に自分たちに与えられている既得権益を守るために、このような大祭司という人物が、たった一人の人物のために、その人物を身代わりにし、その人物を殺害してまでも、この国を、自分たちの利益を守ろうと提案しているわけなんです。そんないろいろな人間の思いが入り混じったその言葉であるにもかかわらず、皮肉なことに神様のその深い摂理の中において、まさにカヤパが提案したように、一人の人を身代わりにするという計画が、実は神様も計画されていたことだという予言であるということは、カヤパを予言であるということをカヤパは知らず知らずのうちに、カヤパは自分の思いを語っていたにもかかわらず予言していたということなんです。そしてカヤパの言葉、そしてまたこの予言のように、これからイエス様は十字架に向かって一歩ずつ歩み始めていくわけなんです。しかしそれはイエス様が私たちの身代わりとなってくださることによって、私たちがまさにイエスの御名によって命を得るためにためであるという、もう一つの目的が果たされるがゆえに、十二章からその姿がしっかりと描かれているわけです。しかしこの11章のいろいろな思いが入り混じるこの箇所において、私たちも希望を見出すことができるのではないでしょうか。もしこの世の中の現実だけを見るならば、イエスを殺害しようとユダヤ人の議会で決議をし、計画をし、もう取り返しのつかないような方向に決定づけられるわけですが、もうどうしようもできない、取り返しのつかないようなその現実に、私たちはそこに闇を感じ、打ちひしがれるかもしれません。しかしそのような状況においてでも、そのような私たちの目には、もうどうしようも取り返しがつかないと思うような現実であったとしても、実はその裏を見るならば、そんな状況の中にあっても神様は働いておられたということなんです。ユダヤの議会が動き出し、勝手に決議され、神様はもう何もできずにそこでおろおろされていたのではないのです。実はそのような人間の浅はかな思いで物事が進んでいったとしても、神様の見ては、また神様のご計画、その主権というものは、その中にも確実にあったということなんです。そして皮肉にもカヤパの宣言と同じように、十字架においてイエス様が一人身代わりとなられる、そんな道へと歩み始めていくわけなんです。しかしそれは自分の利益や自分の都合によって一人の人を身代わりとなり殺害するのではなく、その身代わり、死を通してあなたに、そして私に命を与える、そんな神様の計画があるわけなのです。イエスの御名によって命を得るためにある、ここ からその命を得るためのメッセージが12章から始まっていくわけです。私たちもぜひこれから始まる12章の学びを通して、一人の民が多くの民のために身代わりとなったそのイエス様の姿からご一緒に命を見出してまいりたいと思います。イエスの御名によって命を得るためである。私たち一人一人がこの学びを通して命を自分のものとしてイエス・キリストから受け止めることができますように、ご一緒にお祈りしてまいりましょう。